たまえるアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉、また奈良への思いなどをお伺いし、番組の後半はたまゆらラジオエッセイ。ここでは物やことをテーマに奈良ゆかりの話を交えてエッセイ風に物語るコーナー、前半後半2本立てでお届けいたします。たまゆらアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。まずは今回もこのコーナー、たまえるアルファこの人に聞くからお届けいたします。たまえるアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、劇作家並びに奈良町にぎわいの家総合プロデューサーでいらっしゃいます小野小町様に、奈良ドットFMのスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
さて、小野小町さんとお名前を申し上げますと、もうたまえるアルファを聞いてくださっている方は、あの方だと思ってくださると思うんですけれども、たまえるアルファ奈良の響きの中でたくさんの作品をお書きいただきました。番組が始まってから構成などいろいろと関わっていただいたんですけれども、たまえるアルファというのはどんな番組というふうに思ってらっしゃいますか？
はい、奈良はいろんな意味で広いで、個性も持っている、で歴史もある。そんな中で、いろんな方が活躍なさっていて、けれどもなかなかそれが発信できていないというようなことがあると思うんですけれども、この番組を通じて奈良には本当にいろんな場所で活躍なさっている方がいて、そしてその方たちの言葉や記事風土を交えながら奈良の良さがこう伝わってきた番組じゃないかなと思います。そこにドラマという形で何かしらその奈良のイメージが発信できていたら嬉しかったかなというふうに思っております。
ご紹介しました劇作家ということですので、野さんはずっと書く仕事をされてらっしゃったということですか？
はい、私は地元の奈良の大学を出ているんですけれども、大学時代にたまたま新人発掘の戯曲賞をいただきまして、でそれがちょうどですね80年代の小劇場ブームといって、大阪ではいろんな方たちが活躍してたんですけれども、劇団外箱町や新幹線、今も新幹線と言いますと東京にで大変な人気でもう全国区なんですけれども、そういう方たちがまだ大阪で活躍した頃だったんですね。で私はたまたまそういう世界の中で奈良からちょっと関わらせていただいて、大阪で公演をしたり、賑やかで楽しい演劇の時代に戯曲を書いていたということから始まりました。
小野さんは小さい頃からそういうお芝居とかっていうのをお好きなお嬢さんだったんですか？
そうですね、本を読むのがとっても好きだったので、何かしらこう空想とかするのは好きでしたね。
何かこうポイントといいますか、柱になるものを小野さんは持ってらっしゃるんですか？
私は海の近くで育ったんですね。ですから奈良に来た時になぜ私はここにいるのだろうというふうに思ったんですが、よくよく考えますと山と海っていうのはつながっておりまして、山の緑が美しければ、その緑が結局はその川に栄養分を与えるわけですよね。でそこから流れて海になっていく。でその海の美しさっていうのは実は山がとても大事なんだっていうあたりになると、なんだか奈良にいる必然性がこういうことなのかっていうようなことで思ったりしました。
もう奈良が住処になったんですね。
そうですねそれはやっぱり短歌との関わりが私の中でもとっても大きいですね。奈良の関わりにしますと、
奈良の関わりの短歌、はい、それはまた何かきっかけがあったんですか？
これもまたたまたま偶然なんですけれども、当時、日本を代表する日本芸術院会員で恩師賞ご受賞なさっています吉野出身の、吉野からずっと短歌を発表されていました前俊夫先生、前先生にたまたま出会う機会がありまして、それ以前からちょっと民族学の方に興味があったので、短歌から入ったら少しその日本の世界がわかるかなと思って講座に来ましたら、先生のお名前も知らずに講座に来ましたら、それがたまたま短歌を作る実作の講座だったんですね。で私はもうすぐに私は短歌を作るんじゃなくて勉強したくて来たので、短歌の外側を、ところがその実作をするように言われましたので、もうとても続かないと思いましたら、もう先生が小町という名前を見て、それは君やめたらあかんよ
ということで
短歌を作ることになり、先生の短歌結社に入れて、すぐに入れていただきました。
うーん、全然それまでは短歌との楽しみも分かってなかったって感じですか。
そうですね、うん、まあ、一応その大学で古典の勉強もしますけれども、そこまでその実感を持ってやったことはなくて、それまではただ演劇の中でオリジナルの歌とかは作るのは好きだったんですね。ですから、まあ、七五調とか、まあ、五七調には興味はもちろんあったし、歌詞とかも昔の小劇場のような不思議な歌も作っておりましたので、舞台の中で。でも短歌は本当に初めてだったんです。
今ね、お話の中で小野小町さんというお名前が本名でいらっしゃると聞いて、
ね、本当にもうこれは私生まれた時からこの名前ですので、全くその緊張もしたことなかったんですけど、
小野さんっていう、ね、方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、そこにあえて小町という名前をつけられたご家族は、
祖父がつけたんですけれども、祖父は内孫だったので、初めてのそれで、女が生まれたら小町、男が生まれたら豆腐と、本当にふざけていると思うんですけれども、そんなことです。
今で言えばキラキラネーム、
そうかもしれませんね。もうでも、もうつけられてしまった名前ですので、そのまま今各方の活動には、使っております。
はい、その名前を勉強されたりもされたんですか。
はい、授業にですね、小野小町外伝みたいな、授業もあったんですが、一度鞍馬寺の方にね、車の方にゆかりのお寺があって、若い時に行ったんですけれども、ちょっとただならぬ空気を感じましてあまりちょっと近づかないで置こうかなっていうふうに思ってから、あんまりその意識もせずに来たんですけれども、たまたま私の出身の土地の方もですね、昔小野郷と言われまして、いわゆるおそらく小野一族が古代支配していたようなところだと思うんですけれども、小野小町ゆかりの公園があったり、お墓ですね、あったりするんです。本当私にとってはただの名前でしかないので、あまり意識はしないようにしてるんですが、やはり名前から入っていただいて、覚えていただきながら作品に接していただくのも一つありかなと思っております。
ね、今のお仕事をされるのには本当にぴったりなお名前が本名としてついてらっしゃるということには、
もういつもそこの話からまずはご紹介が始まるみたいなところがございますね。
でその名前を使った
小町座ですね、
小町座という感じで食っていかれるわけですもんね。
はい、現在は小町座という、劇団を、奈良で主催してるんですが、母親たちが子育てをしながらというところから始まったんですが、もうそれが13年以上経ちまして、なかなか実力もつき、またここのドット FM でも番組を奈良キキ万葉ファンタジアとか奈良キキの企画に応じたような番組も作らせていただいたりしました。
その一緒に作る皆さんがプロの方ではなく、お母さんまでいらっしゃったり、主婦の方でいらっしゃったり、ただお芝居とかそんなものに興味をお持ちの方々に集まっていただいてされたという。
そうですね、はい、奈良でのイベントは割と一般参加の方が多くて、今奈良町にぎわいの家でも参加型の朗読劇というのをやっております。それもですね、奈良の近代に特化した、例えば森川都園という一刀彫りの名人が、幕末から明治まで活躍された方がいるんですけど、その方の伝記がございまして、でそれをもとに朗読劇にして、一般の皆さんと一緒に朗読劇をしたり、あと今元号寺文化財研究所になっておりますけれども、実はそこは皆さんご存知のように定築株式会社の本社があったところで、昔はもう大変なスターがですね、あそこにいらっしゃったということで、それももう今ね、知る人がどんどん少なくなってきておりますので、そうした奈良の文化遺産を一般参加の形で朗読劇にしたりして、伝えていく活動も続けております。
多岐にわたってご活躍なんですけれども、冒頭でご紹介しました奈良町にぎわいの家の総合プロデューサーということです。このプロデュースしますのは、どんなところからどんなところまでのプロデュースをされたんでしょうか。
本当にいろんなことをやっておりまして、もともと奈良町にぎわいの家というところは大正6年に建てられた、当時でも大変裕福な古美術商が建てた家なんですけれども、それが奈良市が買い取り、そして奈良町の目抜きに保存したということで、運営は奈良町にぎわいの家管理共同体といいまして、奈良町の町づくりに関わる団体が複数集まって運営しております。でですね、私が奈良町でいろいろとその言葉の活動や演劇、短歌等をやっておりましたので、 そこのイベントですね、イベントの内容を決めたりですね、あとはまあ展示の企画を考えたり、人が来て動いて、そして見ていただける、そういう内容をまず主に決めながら活動しております。
うん、建物の管理とかいうのではなくて、それを使う方法といいますか、
そうですね、
使い方をプロデュースされるということです。
はい、私の仕事はそういうことですね、
うん。これまでにもたくさんのことをされましたけれども、そうですね、なんか面白かったなっていうことありますか？
いや、本当にたくさんのことが期待いただいてるんですけれども、かまどがうちはありまして、で、かまど体験とか、あとはお茶もですね、茶会もたくさん地元の先生にしていただいてるんですけれども、私たちのところは来てすぐにできる講座っていうのがございまして、例えば抹茶体験とか、あと、絵手紙とかね、それはできるスタッフがいるんですけれども、来てすぐにそういう体験ができるということで、好評いただいておるんですが、印象に残るエピソードとしては、20名ぐらいの外国人の方なんですけれども、折り紙をプレゼントしたんですね、スタッフが。そしたらそれに感激なさった、突然ですね、歌われたんです、歌を。綺麗な声で。で、それがちょうどですね、うちは通り庭という土間ですね、大変天井が高いので、そこに声がすごく響いて、もうなんか、っていう、なんか不思議な、美しい声の体験ができたんですが、後から聞くとですね、リトアニアからいらっしゃったプロの合唱団の方で、早稲田大学で講演をなさって帰ってきた帰りに奈良に寄って、そしてプレゼントいただいて、折り紙の、それで一曲歌わせていただいたということで、なんかそういうね、不思議なね、エピソードはいろいろとある家なんですよ。
にぎわいの家は本当に外国の方に喜ばれる作りといいますか。
そうです ね。奈良にいますと古いものがありますから、はい、町屋もね、馴染んだものだと思うんですけど、だけども実際その奈良町屋をね、維持するのもなかなか大変ですので、あのようにまあ、目抜きにあることで、まず木の建物である町屋の素晴らしさも発信できて、そしてそこでの昔の暮らしの知恵が集積されている家ですので、そういう奈良の良さを発信できるところだと思っております。
で、そこでまた宇野さんが書かれた作品が演じられたりするともうバッチリですね。
はい、もうそのように考えているんですけれども、実は2月にですね、今年の、はい、町屋全館演劇といいまして、町屋を端から端まで楽しみながら、4人のキャストがいるんですけど、それぞれが1人のキャストにお客さんがついてですね、同時進行で動く中でついていきながら演劇を楽しむという企画を考えていたんです。ところがこの度のコロナ禍の中でちょっと難しくなりまして、今年度はできませんが、またその町屋全館を皆さんと一緒に楽しめるエンターテインメントを来年度以降できたらいいなと思っております。
私たちが経験したことないことの日々が続いております。
そうですね。
ですから、これから作っていかなきゃいけないことが山ほど出てきました。
そうですね。う
ん、その辺はいかがでしょう。
例えば演劇とか、まあこういう放送もそうですけれども、なかなか言葉をこう実際に近いところで聞くという体験がなかなか難しいんですけれども、まあおかげさまで私たち地元の小学校とかでもそういったこともやっておりますが、まあマスクであるとかフェイスシールドであるとか、まあいろんなこと工夫しながら、なんとかそのお話を聞いたり表現したりっていうことを気をつけて、続けていけたらなと思っております。
は
い、
今後このまずは劇作家としてはどのような活動をしていきたいとお考えですか。
奈良には実はいろんな劇団があるんですね。ただそのつながりがやっぱり弱いということと、お互いのなんていうんですかね、作品を見て批評がない。で、批評がないっていうことはいいのか悪いのかがわからないんですよね。ですのでお互いのこう作品を見合う機会を増やして、もっとこういろんな場所で、小さいところでもいいですので、発信できるような形になればいいかなと思ってるんですが、まあ、なかなか奈良っていう場所は、やっぱり若い方にはね、なかなかその新しいことを始めるのは難しいところでもあるかもしれないんですけれども、逆に見てくださる方が非常にこう、アットホームでもあるし、そして近いんですよね。いろんなものが近いところにある。で、それはすごく強みになるので、頑張って若い方もいろんなことに挑戦していただけるな。たらいいなと思っております。
そして奈良町にぎわいの家総合プロデューサーとして、今後どのような方にプロデュースしていきたいとお考えですか。
実は5年経ちまして、今年からまた新たな5年間に活動は入るんですけれども、実はその今バーチャル的なこと またネット数字でのことはどんどんこれからね加速していくと思うんですね。ですけれども実際にその子育てをしたり大事なことを伝えるときはやはり人の本当の声で、そして手を取ったり撫でてもらったり、そういう感触っていうのはとても大事だと思うんですね。ですからバーチャル的なものが、世界の一方向にあるとするならば、にぎわいの家は木のぬくもりであるとか、実際にその畳に座った時の感触であるとか、そういった手触り感、あと実感、そういったものを大切にしながらの運営をしていきたいと思います。
なかなかの課題になってくるかと思いますけれども、できないことはありませんもんね。
そうですね。それにもともとならばそういう場所だと思います。古いものがあるってことは本当に素晴らしいことで、やっぱり空襲がなかった、前の世界大戦で。で、そして古いものが残った。ということだと思うんですね。それでやっぱり平和であるってことがやっぱ一番なので、心 もそうですけれども、古いものが残ってくれた意味を考えながら、なんか私たちもそこからパワーをもらって今の暮らしに役立って、そしてなんか感性が耕されるものを作っていけたらなと思います。
本当です。子どもたちにぜひ一度は足を運んでいただき、手で感触を味わっていただきたいですね。
そうですね。本当に畳に寝転がっていただいてもいいので、そういうふうな思いはあります。
10代の時に縁があって奈良に来られました、そして今までお仕事をしたりいろんなことをされてます。ここ奈良は小野さんにとりましてどんなところでしょうか。
実はその前年を先生に出会ってから、より実感が持てる場所になったと思います。私は海の近くで育ちましたから、実は山のことはあまり知らなかったんですが、山の深さは海の深さと本当つながるなって思いまして、山の、活用の方法とかいろいろ言われてますけれども、これだけ広い山があるってことは本当に実はすごい素晴らしいことで、そういう奈良の、例えばその木を使ったりして、もちろん大きな建物というのは木を使うんですけど、その木の文化がね、木の建物がもうすぐそこに残っている。例えば私の息子たちは興福寺の近くの幼稚園で育ったんですが、その幼稚園のマラソンを境内でさせていただいたり、そんな贅沢な暮らしの中に本物があって、そしてその本物を感じながら暮らせるっていうことは稀な土地じゃないかなと思います。
その稀な土地なんですね、奈良は。
そうですね、そう思いますので、皆さん自信を持って。
そして番組の最後になりますが、小野さんが大切にしていらっしゃるお言葉を教えていただきたいんですが、
これはちょっと手前味噌であれなんですけれども、私が、この奈良 .fm で放送しましたキキ万葉ファンタジアという、ドラマがありまして、その時に、キャッチコピーとして考えた言葉なんですけど、奈良には言葉の海があるという言葉をちょっとご紹介させていただきたいかなと思います。
それはどんな時に思われたり、どういう時に使われるんでしょうか。
実は海のないならないんですよね。で、海っていうのはもともとその全ての生命を育んだ大きなものですよね。それから母親のイメージとも重なります。で、そういうなんか命とか全てを育むものが海とするならば、じゃあ奈良はないかとなると、いや、そんなことはないんですよね。もちろんその海につながる山もあるんですけど、万葉集をはじめとした本当に豊かな言葉の海がですね、奈良にはあるんですよ。で、それをちょっと感じさせてもらったので、もう奈良には言葉の海があるという言葉でちょっと締めくりさせていただきたいかなと思っております。
本当です。海のような奈良なんですね。
そう、海のような奈良なんです。
ありがとうございます。ではラジオお聞きの皆さんに、小野さんからメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、これから いろんな言葉が出てくると思いますが、本当に暮らしの中で言葉というのは身近なものですし、奈良の古い言葉から、そしてその古い言葉を今度私たちがそれをどのように伝えるか、暮らしの言葉、新しい言葉、海のような言葉を皆さんと共に考えて、そして発信しておしゃべりしていけたらなと思っております。
今後もたくさんの作品、大いに楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
タマイラアルファ、この人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは、劇作家並びに奈良町にぎわいの家総合プロデューサーでいらっしゃいます小野小町様にお越しいただきました。今日はたくさんのお話どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
玉ゆらラジオエッセイ。このコーナーは、物やことをテーマに、奈良ゆかりの話を交えて、エッセイ風に物語るコーナーです。文、小野小町。朗読、すみのりこ。玉ゆらラジオエッセイ。奈良の歌。歌。私たちの身近にある歌。歌というと、一般的には音楽と共にある歌をイメージしますが、今回は文学のジャンルの歌の話をしましょう。それは短歌。五七五七七の31文字からなる日本の歌の形です。奈良は何と言っても万葉集が生まれたところ。日本の歌を語るとき、奈良はまずその始まりにいるのです。日本で現存する一番古い歌集、万葉集。奈良時代末期に成立したとみられ、天皇や貴族だけでなく、名もない人たちの歌まで広く収められています。万葉集の奈良の歌といえば、青によし、奈良の都は咲く花の匂うがごとく、今盛りなりが有名です。1300年前の奈良の都の繁栄とその素晴らしさを伝える歌。青によしという言葉は、奈良を褒める枕言葉。青によしを漢字で書くと、青は青色の青、にはボタンの花の単になります。単はにとも読み、赤を意味する言葉です。青によしには青と赤、鮮やかな色が見えます。平城宮跡の再現された大極殿を見ていると、青空に映える朱塗りの柱の美しさに、1300年前の奈良の都の華やぎを見るかのようです。青によし、奈良の都は咲く花の匂うがごとく、今盛りなり。さて、1300年前の歌の話からぐっと近くに時間を戻して、奈良が生んだ日本を代表する優れた歌人お二人の話をしましょう。まず、昭和を代表する歌人として、前川佐美代がいます。前川佐美代は、今からおよそ110年前、明治36年に、奈良県南葛城郡押見村に生まれました。今の葛城市にあたります。代々林業を営む地主の家に生まれた前川佐美代は、東京に進学し、新しい短歌を作る運動の先頭に立ち、革新的でモダンな歌を次々と発表します。戦後は奈良女子大学に近い奈良市坊屋敷町に住まいし、そこは一種奈良の文芸サロンといった様子だったとのことです。その前川佐美代を代表する歌として、次の歌を紹介します。春が過ぎ、いよよ濃くなる真昼間の、何も見えねば大和と思え。今から80年前に出された歌集、その名も大和に収められた歌です。上の句の春が過ぎ、いよよ濃くなる真昼間のは、奈良盆地に春の霞がとどまって何も見えない真昼間といった情景が浮かびます。ところが、下の句の何も見えねば大和と思えで驚き立ち止まる方もいるのではないでしょうか。何もかもが見えない、それが大和だというのです。もちろん霞が立ち込めて何も見えない、そんな光景が大和なのだと風景の様子そのままに読むこともできますけれど、何も見えない果てしなさ、怖さ、奥深さが同時に大和であると歌っているとも言えます。佐美代の弟子である歌人前俊夫は、この歌について次のように述べています。大和国原を平原して、魑魅魍魎を従えて歌う、この歌の語気を思うとき、 私はいつもサミオの郷土の山稜の神、葛城一言主神社がサミオに乗り移った姿を感じる。このように前川サミオの歌を評した歌人、前俊夫。前俊夫は昭和戦後から平成の日本を代表する歌人です。平成21年、82歳で亡くなるまで、吉野に住みながら、自然と人を慈しみ、歴史的空間が飛躍するようなスケールの大きい歌を発表し続けました。奈良県内に前俊夫の歌碑は複数あり、吉野は金峰山寺にもその歌碑があります。青みがかった石に前俊夫の文字が刻まれ、以下の桜の歌が詠まれています。桜咲く夕べの空の水色の暗くなるまで人を思えり。桜咲く夕暮れ、水色の空がだんだん暗くなっていく。暗くなるまであの人のことを思っています。人を思えり。今生きる人、そして亡くなった人。桜花びらが散る中、一瞬の花の時間、夕暮れの春の風景は何かしら遥かなもの、永遠につながるものを連れてくるのでしょうか。古からつながる奈良の大和のハロバロとした歌の時間を前俊夫は伝えてくれます。儒家三人とも言われる前俊夫。儒家三人は木の下の山の人と書きます。まさに山の人生を生きた歌人でした。前俊夫はたくさんのエッセイも残していますが、その中から一節を紹介し、奈良の歌の結びにしたいと思います。儒家に座して梢を渡る秋風のかすかな響きに耳を澄ませていると、私は素直な気持ちになる。土の上に人が生まれ、そして死んでいくことの生の全体がよく見えてくる。時々梢を揺らせて小鳥が騒ぎ、朝露の名残が落ちてきたり、日差しが紫にけぶるように土の上に届いたりする。まっすぐに登ってゆく樹液に思いを凝らしていると、私も一本の木になって存在する。
シルクロードの夢乗せて、人も文化も奈良を目指した。未知なるものへの夢と挑戦、奈良から包む技術を、パッケージの未来の先端に大進加工。
タマエラアルファ奈良の響き。今回お話をお伺いしましたタマエラアルファこの人に聞くは、劇作家並びに奈良町にぎわいの家総合プロデューサーでいらっしゃいます小野小町様に、そしてタマエラエッセイは奈良の歌をお届けいたしました。タマエラアルファ奈良の響き。この番組は大進化工株式会社の提供でお送りしました。